ヘリレー
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。はい、ヘリレ
ーヘリレ
ー、先週、うん、タオルを振ります、
うん、
あの行動を何と言うのかっていう、
あれね、
問題
の、
うん、
うん、なんていうんですか、
ね、で俺の記憶だと、うん、カタカナ4文字ぐらいなんだけど、
うん、
みんなが言うにはヘリコプターって言うらしいっていう。
マジですかそれ。
ヘリコプター、
ヘリコプターなの、
うん、じゃあ何それを強要する時っていうのは、みんなでヘリレー、
ヘリレ
ー、コプレー、
コプレ
ーコピレー、メモレ
ーしたたらだメイクまんねえだ
ヘリコプター、
あれヘリコプターっていうの、
いや多分、いやヘリコプターとも呼ばれてるみたいなんですよ。
まあそのまんまですよね、うん、見たままですよね。
ただなんか違うなっていう気
が、なんか違和感あるよ、
うん、違和感ある。
ヘリレー、うん、あんまかっこよくないじゃないですか、うん、
だよね、
うん、
スチャダラっぽ、スチャダラ感があるよね、
スチャダラ感、うん、スチャダラ感、
まだ募集中ですので、
はい、
本来なんという
か、なんて名前かで募集中です、
皆さん教えてください、
は
い、
どんどんください、
う
ん、
ググれ
ググれコピれメモれ
さあそんなわけで、
はい、
今回も早押してまいりましょう。45文字ございません。
147回、はい、
はい、
いいよな、
あんたも生って言うなっていうね今言い方おかしかった
、何、
うん、あんたも7って言うんだ、
あんたも7って言うんだ、
昨日見たんだかな、
昨日見たね、はい、もういいです。147回目、
はい、
今回もゲスト、
はい、
あのね、ずっとこの4週目ですけども、
はい、
京都カフェラシエスタから
あ、そうですね、
お送りしております。
はい、盛り上がってまいりました、
そうですね。で改めて、言いますけども、はい、今日、ですね、入場無料ですが投げ銭システムがあります。
そうですね、
はい、
丸テーブルの中央にですね、ポ、はい、リバケツみたいなちっちゃなあの水色のがありますんで、
お、ありがとうございます。
ここに金を1時間に1回落とすけどあの1回いくらじゃないですからね、1話でいくらですからねうわ続けて見る場合はお金を入れて見続けてください。
はい、そうするとね、我々の運営費になりますので、
運営費になりますので、ありがとうございます、
はい、お願いします、ということで、
はい、
はい、今回147回目も、素敵なゲスト、
素敵なゲストが遠くから来ました。
遠くから来ましたよ
一番遠いじゃないです
か、あのカツオとともにあの、ね、太平洋を北上して、
はい、うどんまみれやってまいりました
やってきた、来ましたよ、
はい、はい、こちら、
はい、DJ 北さんです。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ね、北さん、
北さんが来た、
北さんが来た北さんはだって昔東京にいた頃から知ってるから、
そうですね、
ね、あ、そんな未だに東京の人の感覚が僕抜けない、
うん、僕もやっぱり最初エクアドに出始めた頃っていうのは常に北さんがエクアド界隈にいたので東京の人だと
北がいた、
うん、認識していたのに実は違うんですね、
う
ん、
違う、
うん、どちらの方なんでしょう。
もうすっかり高知の人になってしまいましたね、
うんうん、もう高知にお住まいで、うん、高知に家を建て、
家を建て
高知で死んでいく、
そう高知で借金をし、うん、
高知で首が回られたり高知で嫁に逃げられたりそんなことないですね。
そうじゃないの、うん、あのまだ東京で消耗してるのみたいなブログも書いてるんです。
そうですねよくバズってますけど、
ね、よくバズってますけどね東京で消耗するの嫌だから高知に来た、うん北さんね、
うん、
今日高知から、
はい、
今日この番組のためではなく今日は DJ が、
うん、
そうです、
うん、
今日はあの
放送の時はとっくに終わってるんですけ
ど、そうです、
もう11月ですもんね、
はい、どんなイベントを今日はあるんですか。
今日はあの梅田のエクスプロージョンっていう普段ゲイ箱なんですよね、
うんうん、はい、
でも普段ほとんどゲイ箱なんですけど、うん、
はい、
僕が出るイベントはミックスのイベントで、
ミックス
SM ショーあり、
うん、
あの裸のダンサーあり、
うん、
ゴミ虫くんあり、
うん、ゴミ虫くんあり、うん、そういうカテゴリーなん
です。ゴミ虫っていうカテゴリーがあるんですね。
ゴミ虫っていうカテゴリーなんですね。
ゲイ SM ゴミ虫、
そう、ね、
今日のゴミ虫担当誰みたい
な。毎回そのイベントだけこの高知からレギュラーで呼んでいただいてて、
うん、そうなんです、
年2回必ず梅田に行くっていう、
必ず梅田に
行く、必ず梅田に行く、
うん、
呼ばれてなくても、
呼ばれてなくても行くって、
うん、梅田に事務所がある某職業の人みたいですね年2回会合がある、
年2回、う
ん、で今日たまたま、うん、先にそれが入ってて、
はい、
その馬場さんが、
はい、
ちょうど1ヶ月前に、
うん、
高知にカツオ、
うん、カツオ、
カツオね、
あ、そうなんですか。
そうなんです、
食べに行ったんですか。
僕はね、もうあの時ね、
うん、
もうカツオが 食べたくてしょうがない、もうカツオ食べなければストレスで死んでしまうみたいな。
スーパーで売ってるよ。
あの高知で食べない。
高知で食べたかった。
ダメなんです、
はい、高知で藁で
もう
炙った、
うん、藁で炙った、
何
で
香ばしい
か分かんないですけども、うん、あのでっかいやつが食べたい、
うんうん、
ということで、
うん、
まあ高知行くにもなかなか覚悟がいります
ね。まあ遠いですからね。
瀬戸大橋渡って行ったりすると何時間もかかるし、
うん、
まあ何千円、まあ、下手したら片道1万円超えるわけですよ、うん、車で行くと、
うん、
それでもカツオが食べたいか、うん、俺は、うん、って思った時に食べたい、
うん、
っていうことで、
うん、
突然北さんにツイッターで、うん、
その前の日ツイッターですよ、ね、
前の日ですよね。明日カツオ食べたいんですけど、
うん、はあ
どうすかみたいな。
食ったらいいじゃないですか。
買って食ったらいいじゃないですかみたいな。
送ってこっちでっていう、
どこでみたいな、うん、京都じゃなくて、うん、はい、で送って、
うん、
まあ、あの食べましょうみたいなふうに、
ん、
なり、
うん、
で次の日朝から車出して行きました
よ、ね、うん、一路高知へ、
高知へ、
うん、いかがでした、カツオ食べれたんですか。
いやすごいのにありつけましたよ。あの人生最高カツオ、
でかい
でかい、
うん、
でかいうまい、
うん、でかいうまい臭い
臭い
高い
高い。あれなんて店なんですけど、
あれは
名前が
伊八の飯屋っていうところ、
伊八の飯屋、
はいはい、
あのそのすげえカツオだったんですけど、
うん、
あの店になった理由って何かあるんですか、高知の中で。
北さんおすすめのお店。
そう、あの店はもともと常連だったんですけど、うん、別のところでやったんですよ、うん、
はい、
でその車で20分ぐらいかかって、いつも遠いから街に店出してってずっと言ってたんです、
はいはいはいはい、
そしたら本当に出してくれたんで、
で本当に街中でしたね、あれね。
であそこは、うん、あれなんですよ、他の店から、うん、先に分取ることができるんですよ、
ルートが、
ルートが。
あー、すげ
ー、すごい、ね、
だから、うん、台風の日でも、
うん、
カツオがいいのがあるっていう。
へー、
裏ルート、
裏ルートがあると、
あそこに行っとけば間違いないみたいな感じ、
うんうん、
なるほどね。さすがにすごいのが出てきます、
ね、黒い組織がバックにいるんですよ。
黒い組織が、ね、高知のね、
うん
うん、
ブラックカツオが、
うん、
ブラックカツオ、
ブラックカツオ、ブラックカツオ、
ブラックカツオね、うん、はい、いやすごいカツオ食べましたけども、うん、高知、まあ、
さっきからすげえすげえ言ってるけど、うん、具体的にどうすげえカツオなの。
あのね、口で説明しにくいね。
うん、
まずね、分厚さ。
普段食ってるカツオとどう違う？
普段食ってるカツオが、
うん、
なんやろな、チワワだとしたら、まあ、ドーベルマンぐらい。
食えるもの例えてくんねえか。チワワはあんまり丸かじりしないで。
しないか。
うん、
まあ普段
一文字が普段食ってるのがちくわだとしたら、
うん、ちくわ。難しいこと言うね。うん、なんかウェディングケーキぐらい。
あ、ジャンルも違う。
ジャンル違う。あのね、ちくわから上に何がある
んですか。ささかまとかある
だろ。ささかま難しいな、
うん、
まあ違うわけですよ、
うん、
結構、
うん、レトルトカレーかインドカレーかぐらい、うん、微妙だな。
微妙だね、うん、もういいや、
もういいや、もういい、例えばやめよう。
でまあ、高知なんですけども、うん、僕高知でその北さんにね、
はい、
一昨年かな、
はい、
去年かな、
うん、
イベントで、ワブルビーフィーチャーの炎上 G で高知でライブをっていうね、
うん
はい、で呼んでいただいて、
はい、
でその時
その話しろってしましたよね、確かね、
前しましたよね、うん、で高知すげえっていう、
高知やべえ、高知クラブシーンやべえ
っていう話、
高知の平地がやべえっていう
でとはいえ別に俺高知に住んでるわけでもないので、
まあ、そうです ね、
ね、高知の詳しいこととかは全然知らなく、自分が出た箱のことしか知らないんですけども、
う
ん
う
ん、今日ここに高知でイベントを仕切ってる
人、そうですね、高知のクラブシーンのドンが、
うん、ドン、
エムルドンが。
高知ってどうですか、クラブとかどんな感じなんでしょうか。
高知は、うん、けっなんていうんですかね、結構メジャーどころいっぱい来るんですね。
メジャーどころ
意外とそうなんですね、
う
ん、
そう、呼ぶイベンターが3人ぐらいいて、
うん、
そのもう黒が出よう赤が出ようお構いなしと、
うん、
勢いのある人が3人いるんです、
ね、
ちょうど先月、
はい、
馬場さんが来た次の日に、
はい、
UK から D5、
うん、はいはいはい、
D5 ですよ、あの D5、
あの D5 が
フォーヒーロー、
うん、
来るとかだってありますけど、
うん、
そういう地理的なこととか一切お構いなしで、
うん、
やっちゃうんですよね。
それは何でしょう、勢いで呼んじゃう感じなんですかね。
勢いで呼んじゃうのもかなりありますけど、
うん、
高知のクラブって、うん、まあもちろんその地方なんで、
うん、
めっちゃ赤出ることもあるんですけど、
はいはいはい、
酒文化がすごいんで、
酒文化、
その爆発的な時は酒の売り上げがすごいんです。
へ
え、それで成り立ってるというか、過言じゃないみたいな。
すごいね、ドリンクの売り上げが半端ない。
半端ない、
うん、ガンガン飲むみたいな。
ガンガン飲む。
具体的にというか、例えば東京が、東京で、一晩で100杯だとしたら、うん、その10倍ぐらいいっちゃうぐらいね。
そう、すごいよ10倍は。
そこまで いかない、さすがに。
いや、イベントによるんですけど、うんうん、まあ、ちょうどあのハロウィン前なんで、去年のハロウィンでいうと、うん、店の酒が全部開いて、
うん、うお、
あの付近の2つのコンビニの酒も半分ぐらい消えた。
うわ、うわ、半端ない
半端ない、すごい。
やっぱ高知の方って酒飲みたいっすというか、
うん、
強いですかね、みんな。
そうみたいなんですよね。僕めっちゃ弱いんであれなんですけど、うん、なんか検索すると、うん、なんか県別ランキングみたいなのあるんですよ、うん、
はい、
でその日本全国の県別ランキングがあって、うん、どこどこ その何々率みたいな、
主語ランキングみたいな、
主語ランキング
で、その、うん、高知県のお金に使う、うん、その費用、
うん、
トップ、
うん、
で全国平均の倍、
あ、酒に全国平均より倍以上金を使ってると、
倍つ
ぎ込むと、ビール10本のところが20本かな、
う
ん、
高知は、うん、でも所得は沖縄と争ってボトムなんですね、
うん、じゃあもう
やばいっすよ、
稼ぎの大半を酒に吸い込み続けてるっていう、
やばいやつしかいない、
ロシアみたいなとこです
で沖縄はそんなに飲まないわけじゃないですかね、うん、まあ、全国平均より飲むかもしれないけど、
まあ、
やばいですよね、
飲まなきゃやってられない。
イベントにもよるんですけど、うん、結局ゲストさんがその、うん、着火剤になるっていうのがすごいですよね、うん、
ああ、そのゲストさんがパッと来てくれることで、
う
ん、その大食たうわーって盛り上がって、
う
ん、バカみたいに酒をみんな飲み始めるっていう、
酒が飲めるのをやるわけですね、それ
だからちょっと無理してでも40万円ってことなんですね。
そう、
回収できるぞ、
回収できるぞ
って言って、うん、なるほど、
なるほど、
あ、でもそれはちょっと面白いですね、
うんうん、なんか文化が違いますね、やっぱり、ね、
県民性ですね、
県民性、うん、
パーティー文化、
パーティー文化、うん、パーティー文化すごいです、
うん、なんか高知のそういうイメージがなかったんで、最初にバブルビーからその話聞いた時に、うん、高知やばいんじゃないのって、パラダイスがあっじゃないのって、うん、クラブ遊びとパラダイスがあって、うん、実際どうですか、でも自分もクラブイベントを開催してて DJ もやられてるわけで、
はい、
やっぱ東京でイベントやる感じと全然違うんですか。
東京とはやっぱりだいぶ違いますね、
うん、
東京、僕東京にいた時はやっぱりその、はい、まあ、ハウステクノハードコアっていうののくぐりで、
うん、
ちょっとくぐり、その範疇で出てた、
うん、スカウス東京ですね、
う
ん、
そうです、
うん、
でそれもすごい楽しかったんですけど、
はい、
高知帰ったらそこまで広くないんで、
うん、
ヒップホップとかR&B とかレゲエとかの子とかも普通に一緒にやるんです
よ、うんうん、
はい、で結局その高知で DJ やってる子って大体みんなもう知ってるんで、
うん、
その中ジャンルなくてチョイスしてイベントやるみたいな感じが多いんですよね、
うんうん、悪そうなやつは大体友達の
中から、うん、でそれぞれそのジャンルでお客さんの属性ってあるじゃないですか、
うん、
その属性をチョイスして来てもらうみたいな。
ああ、なるほど、ジャンルではなく属性でという、
うん、そう、
うん、
というイメージ。もちろんジャンルもあるんですけど、うん、その結局言ってもみんな友達なんで、
うん、
あるそのやつは、
うん、遊んでるやつは、ね、友達だ、
うん、そうなんです、
うん、
そういう風な感じでその、うん、まあ、長くなればなるほど大体まあ知ってるみたいな、
うん、
だから悪いことするやつもほとんどいない感じなんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
みんな知ってるんで、
あ、そっかそっか、
おいたするとみんなすぐ分かっちゃうみたいな、
うん、だからみんなこう仲良く
仲良く、
なるほどね、うん、仲良く夜遊びを続ける、
う
ん、
そうそう、
あ、素晴らしいですね、長く楽しもうという、
うん、
とにかく酒を飲もうと。
クラブの件数も結構あるんでしたっけ。
7件ぐらいです
ね。7件、
うん、まずその高知にクラブが7件あるってイメージは
まずそれがすごい、
全くないじゃん、
うんうん、7件です。
高知市とその周辺で40万人ぐらいしかいない
ん
です、
うん、
で夜遊びする人口自体が絶対数が限られてるんですけど、
まあそのうちの、うん、2万人とかそんなもんすかね、うん、
それでまあなんとかやってるんですよ、
うん、2万人が7件でぐるぐる回って
る、ぐるぐる回ってる酒を飲み尽くすみたいな、
うん、
すごいね、パーティー文化ですね、うん、これまさにね、
うん、そうなんですよ。
いや、でも東京でやる意味なくなりますよね、そうなるとね、うん、楽しくイベントができて、東京のイベントみたいに小競り合いもないし仲のいい人たちとできるし
大体そのクラブのオーナーとかも大体友達なんで、
うん、
だからこの日イベントやろうかなと思ったら大体聞いて、
うん、
あ、その日何やなるかちょっとずらした方がいいよみたいな感じですぐ、
あ、
うん、
オーナーとも大体友達とかって結構例えば北さんが若手でブレイなやつがいたらあいつもう締め出してみたいなこともできるわけです
どんだ実際のいや僕結構その、うん、どんの方というよりかは、まあうん、隙間産業の方なんで
そう隙間産業
隙間産業
高知って、うん、四つ打ちは実は弱いんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなん
です。そうなんです。
じゃあ北さんのお得意でハウスは、
ハウスが弱くて、うん、僕がまあなんとか掘り起こしてから
だ。ああ。
で、実はドラムが強いです。
ドラムが強い。
すげえ意外。今ドラムなんだ。
ドラムがそのこの10年ぐらいでドラムのシーンを築き上げた、うん、そのモツ君っていう人なんですけど、
はい、
もうディーゴだけじゃなくゴールディーマーキー呼んでるんですよ。
コーチに
大御所です。
ゴールディ
ーだから、うん、ジャパンツアー組むときに、うん、東京名古屋大阪、まあ、広島福岡っていうのの中にコーチが入ってるんですよ、うん、
は
だからドラムのシーンはなんか確実にあるんですよ、
うん、面白いですね、うん、都内ではドラムだいぶ弱くなってますからね最近ね高知で実は盛り上がっている。
盛り上がって
る、
うん。そうなんですね。
ディーゴもだこの前その流れ。
その流れで。ディーゴ2回目です。
2回目。
2回目。
そのディーゴがその来た理由が、うん、ジャパンツアー組む時に、はい、高知で本当にカツオ食いたいって言ったらしいんです
よ。カツオ食いたい。
あ、みんなそれで行くんだ。
ディーゴはカツオ食いたい。うん、
これ本当のリクエスト。ディーゴってあれらしいの、肉食わないらしいんですよね。
ああ、ベジタリアン。
ベジタリアンで、でも
魚食える。
まあ、魚は食えるけど、うんはいはい、ジャパン行くだったらもう高知に行きたい。
厳格なビーガンではないですね。
うん、
そういう。
高知のカツ、でも高知のカツオってのもディーゴは知ってたわけですから。
そう。
やばいのがあるっていう。
マコさんが来た次の日に同じ店に。
八千の。
そうそうそうそう。
もうあそこにディーゴ来た。
あそこにディーゴ。
やばい。
そう、カツオが気になってしょうがないですけど、うん、塩で食うんですか？醤油で食う。
塩だったりポン酢だったり。両方ある感じです
か、まあ、海外からも食いに来るからよっぽどでしょう。
たたきと、うん、塩と、うん、あと焼き切りっていうちょっと薄く焼いたやつ、
ね、刺身もあるんですよね。
刺身もあります
ね、うん、いいな行きたいない
いよ
ちょうど馬場さん来た時が9月だったんで、うん、戻りの時期だった
戻り月は
ちょうどよかったです、
はい、そう最高の時ですね、
うん、
でディーゴはカツオ食って何か言ってましたか。
普通に喜んでました。
めっちゃグッドテイスト。
めっちゃ喜んでました。
おーグーみたいな。
次の日はそばを食いたいって言って
ました。食べ道楽。ああ、うん、
高知は美味しいもんいっぱいありますから ね、
う
ん、カツオ以外だと何があるんでしたっけ。
カツオ以外だと日本酒っすね、
うん、あそうですね。ああ日本酒も有名なのありますよね。
高知の酒をみんなが高知の人が飲んでみたいな、うん、
外には出さずに自分たちで飲んでしまい
南の方で行けば行くほど焼酎が本当は多くなるんですけど、
う
んは
い、そうですね。
その高知だけ、うん、その日本酒の酒蔵が16か18かあるんです
よ。多いね。そんない
っぱいあ
るんですか。
すごいな。でこう大体もう辛口みたいな、
うん、
大体辛口
大体
辛
口。へー、うんまあ、余ったり酒なんか飲んでられるかっていう
最近ちょっとリキュールとかもできたんですけど基本的にもうその、うん、日本酒文化なんで、
うん、
そういうのがやっぱ今でもあります、
うん、
なるほどね。結構日本酒飲みますか北さん。
僕は好きなんですけどすぐ潰れちゃいます。
すぐ潰れるんで
北さんは。北さんはでも生まれは高知なんです
か。生まれ高知です。
生まれも育ちも高知。
生まれも育ちも高知。
でもお酒はあんまり強くない。
そうなんですね、
うん、いたんですね。
いた
ん、うん、今も真っ赤な甘そうなお酒を飲んで顔真っ赤にされてますけど女子みたいですけど
これなんかエリクサーってお酒を。
エリクサーね、
はい、エリクサーを飲んだら全部マジックポイントもヒットポイントも回復するはずなんですけど、ね、どんどん弱っていって真っ赤になって弱っていくっていうね
これから DJ っていう
ねおかしな話ですけどね
最高っすね、
うん、ただの酔っ払いのおじさんが今喋ってたんですけどね講師から来たら酔っ払いのおじさんが
大阪今日はイベント何時から
イベント自体は9時から で、うん、で出番は11時から、
うん、出番は11時から、
はい、
でまだ始まってないの、ね、今7時ぐらい
そうです、うんそうです
11時出番
11時からです。
いやもう終わったらすぐ行かないとみたいな感じです、
ね、で今日なんかなんか105分もらったんで、
ま
あ、
105分
あるな
ぁ
結構
あ
っ
け
あっけがっつりやらないといけない
がっつり、
うん、がっつりですね。
僕のライブなんか15分ですよ1とこの間にゼロ入るんですね105分
長いわ。
105分分の曲も持ってるんですよね。当たり前だけどね。
そりゃそうやろ。
でも僕アナログ半分以上使うんで、うん、やっぱアナログ持ってきてるんですけど、うんうん、そろそろちょっとやっぱり遠征でアナログがきつくなってきたな。
いやそうですよね。
腰とかどうですか。
もう腰僕ヘルニア2回やってるんで。
うわ
ー、皆さんはやっぱ DJ 歴長いじゃん。何年目なんですか。
19年目ですね。
もうほぼ20年、
はい、
20年のキャリアの中でやっぱこうアナログっていうのはどうしてもこうハウスを好きな人間としてはアナログの方がいいなっていうのは変わんないんですか。
だからやっぱアナログがいいという感覚はあるんですけど、うん、そのなんか今 PC とか USB になって、
まあ、最近もうメインになってきましたね、は
い、その PC とか USB 対抗してみたいな気持ちも別にないんですよね。
ない、うん、楽になるなら楽になっていいのかなぐらいです。
そう、うん、で僕は結構その忘れっぽいんで、うん、ジャケットで覚えてるんですよね。
あ、はいはいはい、
でパソコンの文字多分僕見えないんで、
まあ、ちょっと表示を大きくすればいいと思うんですけど
読めないの、うん、
なんかなんて言うんでしょうね、こうイメージで言うと、うん、このいろいろ使うよりも包丁1本とピーラーだけで料理するみたいな感じの方がもう楽でいいみたいな、
うんうん、
でそうやってやってるとなんかこうアナログにこだわりがあるみたいな扱いになってきたんで、ああまあじゃあそのままやろうみたいな、
うんうん、まあ確かにいまだにアナログにこだわってるのはかっこいい、
うん、
とちょっと見られます
よね。硬派な感じになってますよね、うん、やっぱり。
でもまあ硬派じゃないじゃないですか。
硬派じゃないじゃないですか。
まあ楽な
担当直入
自分は楽なつもりでやってるんですけど、うん、まあうん、他の人から見たら全然楽じゃないっていう、うん、
まあ、重たいもの持って歩いてますからね。
ただアナログの売り上げってまた上がってきてるんですよ、うん、ヨーロッパでは、
ね、世界的にはね、うん、
まあ、その世界的なアーティストがわざわざアナログで CD と配信以外にもアナログで必ず出して、それをファンであったりとか DJ がみんな買ってるからアナログの売り上げっていうのは上がってるみたいなんですけども、だからまあ続けられるんだったら腰の具合と相談しながら、
うん、あとアナログもう正直高いんで、
そうですね、
そこが一番の問題です、はい、そのアナログでやりたいっていう若い子もいるんですけど、うん、やっぱりそのダウンロードの方が圧倒的に安いんで、
うん、
やっぱそこはやっぱり現実的なシビアな問題かなみたいな、
まあ、1曲かけたいのがあるんだけど、うん、バイナルで買うと2000円なのに、うん、配信だと200円だしなっていうの
は、ね、そうね、
でバイナルだと大体3曲か4曲入ってますよね、うん、好きなの1曲だけとかいらないんで、うん、っていうのがないんで、うん、なかなかやっぱ若い子はもう PC でやってたらなかなかそのアナログに移行するっていうのはないんじゃないかなって思います、う
ん
う
ん、しんどいですもんね。
DJ 歴20年のキトさんから見たアナログの良さって何ですか。
なんか本質的なDJ の本質的な質問。
じゃあ答えなくていいです。でもなんかその、まあ、僕らはほら DJ ではないんで、うん、アナログ版っていうのはそんなに触れることはなかった、
うん、
まあ、ユーザーとして自分の好きなバンドであったりミュージシャンのアナログ版を買ったことはありますけども、うん、こうまあそのツールとしてアナログ版を20年触ってきて、うん、ここはやっぱアナログの方がいいなっていうのは
なんかリミックスのインタビューみたいな
っていうのは
グルーヴ
どう思いますかね。
いや、もう一個だけなんですよね、
はい、
触れるってことなんですか。
触れるね、
もうそこなんですよ。もうCDJ もデータも全然使える、うんうん、僕も使うんですけど、うんうん、やっぱり目で見て、うんうん、なんか溝が見えるとか、うんうん、この触れるっていうのがなんか音をこうわしづかみにしてるみたいな、
なるほどね、
うん、物として音源を持てるっていうのが、
そうです、だから、うん、持ってると安心するんですよね、
うん
うん、消えることはない。
そこにある、ね、赤ちゃんのおしゃぶりみたいなもん。
おっぱいと同じです。写真で見てても楽しいけど、ね、そうそうそう、触れないと、
なんか触れない、実物は触れる。
だから USB の方が楽だと思いますし、僕もそれに移行しようとは思ってるんですけど、うん、なんかこう物がないと不安っていうのがちょっと、う
ん、入ってはいるんだけどちっちゃいしなみたいな、うん、うんっていう、うん、ラジオでこうやっても分かんないけど、
ね、
USB を眺めてる今もポーズをしたんだけど、
いや、まあ、いやもちろんそうやって言ってても USB に移行したら普通に移行すると思うんですけど、うん、でもアナログデータとアナログ両方持ってたらとりあえずアナログ持っていこうってなっちゃいます、
うんうんう
ん、とりあえずアナログ持っていこうやるぞ、うん、
データであるデータしかない方はデータでまあ持っていくけど、
あ、まあ、優先順位はアナログの方が高い、
う
ん、
そうですね。
あ、
まあ明らかに確かにデータの方が便利な時代なんだけどね。
ね、
BPM も今勝手に合わせてくれるし。
そうそうそうそう。
でもやっぱりジャケット文化もいいですよね。
うん、
なんかこうポールエスタックがこんなにしてるジャケットとか。
いや、そうなんですよ。
この大きさじゃないと迫力が出ない。うん、
でかいですもんね。
そうそう、僕もバイナルも買わないし。うん、まあ、正直物が増えるの嫌なんですけど、ただでかいレコードジャケットっていうのは今でもやっぱちょっともったいないよなと思うんですよね、
うんうん、まあ、迫力は全然違うと思う、うん、でもテクノとかってやっぱり真っ白の普通の何にもないやつって結構多いじゃないですか、うん、真っ白のジャケットとかで、
うんうん、
ね、
ホワイト版ね、
ホワイト版ね、うん、 だからそれってあんまりジャケットの魅力
ないですね。
まああれは DJ ツールだからね、うんうん、DJ にかけてもらうためのも
の金かかるんですよね、うん、あれ今日作るのがとにかくでかいやつが、
う
ん、
そうなん
です。めちゃくちゃ高いで一回あの見積もったことあるんですよ僕自由に。
ああそうですか、
うん、昔ね、うん、あのジャケットの印刷が、うん、その原価の大半を占めてて、超高いっていう、うん、
まあ、それだけやっぱり価値が高い。
そう、うん、でそれを2000円で売ろうと思ったら、うん、なんかそれ500枚しかプレスしなかったら、うん、ジャケットだけで1000円ぐらいかかってる。
は
でその中のビニール板、うん、あの中身が500円ぐらいかかる、ね、これどうやって儲けんねんみたいなね、
う
ん
う
ん、
儲かんねえよっていう
そういう世界なんで、うん、今は分からんけどね、うん、そういう世界なんで作れない。おいそれと、
うん、
作るやつ偉いですよあんな。
でも ああいうのってあのこう枚数多ければ多いほどいいですよね、うん、だからこの 100単位のロットだとやっぱりなかなか単価が高くなる、
う
ん、
そうですよね。でも枚数多ければ多いほど大変ですよね、
まあ、5000枚とか作ってもね
2000枚作ってそれが12インチで家に届いた時のあの、
うん、どこに置くんだっていう
どうすんのこれみたいなありますよそれは、うん、CD といえば話変わってね、僕その空手部の CD プレスした、
うん、はい、俺今それ振ろうと思ったんでこの話できるなと思って
そうプレスをね
届いた時の絶望感って思い出したんだけど
プレスしたんですよ、はい、久しぶりに CD プレスして、はい、で初めての業者使ってみたんですよ、はい、どうかなと思って、はい、であの10月2日に入稿して、はい、で10月の9日にメールが来て、うん、中島様あの、うん、プレスが上がりましたので大和便でお送りいたしました。
早いなって
、はいえ
1週間じゃん
って、はいえ、うん、めちゃくちゃ早い。1週間でプレスとかで今までなかったから、
うん、大阪の会社で
したね。できんのか大阪の会社、うん、でもそんな頑張ったらできんねんなと思って、うん、で大和便の番号はこれですって日本書いてあって、
うん、その話しててたまたままあ暇な時期だったのかね、
う
ん、
そう M3 のちょい前やからね、うん、前やったから
今日このイベントですよ。
そう、う
ん、公開収録で、うん、先行販売できんね
できんのかなと思ってるんですよ、うん、で大和便の番号を見たら、うん、あの京都なんちゃら配達中って書いてあって、うん、お届くって思って、うん、で昨日の朝、うん、来たわけですよ、うん、朝9時に大和便の人が、はい、すいませんちょっと呼んで段ボール持ってきて、うん、で受け取ったと、うん、なぜか段ボールはあの、うん、2口あるんですけど、うん、合計で300枚しかなくて、
う
ん、
あれ少ねえぞ
俺こんなもっとプレスしたけどな、うん、まあ分からん後から来るのかなと思って、うん、まあ受け取った、うん、で受け取って、うん、なんかあの側面に、うん、あのそれプレスの CD でタイトルが書いてるわけですよ、うん、あれならタイトルと枚数が書いてある
んですけど、うん、製品名ですな。
タイトルは見たことないタイトル書いてあって、
うん、あれって
あれ
あれ何おかしいぞ
おかしいぞ笑っていやなんか間違いかなと思って、うん、あのカッターナイフ取り出して、うん、こうダンボールをザーッと開けるじゃないですか、うん、全然知らないやつの CD、うん、
ジャケがレンガっていう
レンガのジャケで
レンガのジャケになんか I love you みたいなこと
書いてあってそうそう I love you みたいな曲名で、うん、もう全然知らないやつですよ、うん、
全然知らないいいやつ箱を開けたら全然知らないやつが飛び出して
箱を開けたら全然知らないやつの CD が300枚入ってて
それを受け取って俺を迎えに行くんだよな、
うん、そうそうそうミディが来るっていう時間やから、うん、もう混乱してたわけ、うん、全然知らない CD が300枚届いて、うん、でもミディが来るし、うん、でなんだよ、うん、
だから来るなり知らない CD が届いたって言って
そうそうはって言ってだから俺は前の日にその、うん大和便が来た時点で、うん、あ早い明日先行発売できるやんって言って告知したわけよ、
う
ん、
そうだ
よ、うん、このイベントで発売できるって言って、うん、全然知らないのが来たから
全然知らないやつが来たから
ごめんなさいできませんって知らない CD なんで売れませんみたいな
俺は売っちゃえよって言ったんだけど
誰が買うねん
まだタイトルが全部ダサいんだよな
ダサいんだよね
なんか3曲入っててビートギャザーみたいなタイトル
ビートギャザーダンスウィズユーみたいなそういうタイトルうん、3曲入ってて、うん、でジャケはレンガ、うん、
80年代デビッドボーイみたいなタイトルの曲ばっか入っててジャケはレンガなんてレンガで文字が書いてあって
マイクロソフトワードで作ったでしょうね、うん、ワードアートでタイトル作ったでしょうねジャケットで
自動ほぼ自動でな
そうそうそうそう MS ゴシックで書いたでしょうね、うん、
小塚ゴシックってな
小塚ゴシックって、うん、そういうジャケットで、うんうん、やばいっていうかね、うんでまあ来てでその業者の文句言うじゃないですか。
まあ最初でこっちが電話したんだっけ。
こっちが電話した。
こっちが電話したんだっ
け。俺があれその業者は、うん、あの土曜日も営業中、うん、で昨日土曜日だって。
で、うん、サイトには書いてあるんだ、
ね。朝9時から夜18時まで営業時間、
うん。サイトにはそう書いてあります。
俺10時に電話したんですよ。うん、で電話したら
俺の横でな。
そう。最初に家でやって。
いや最初家でやって。あそうそうか。
最初電話したら、うん、なんか担当者が出て、うん、布団の上で寝てる声だったんですよ。
おきもき。
あのもしもし。もしもし。 ふうって出てきて
会社にかけた感じなんじゃないんだね。
お前今起きたやろみたいな感じで
俺会社の電話じゃねえだろお前の電話だろ
って感じで、すいませんプレスしましたもんですけど、全然知らんタイトルで来てるんですけど、
全然知らないやつが来たんですけ
どあーとかで、あのちょっと確認しますので今から出社しますのでって出社っては9時から営業時間で書いてて、俺10時かけてて、何が今から出社やねんだから、
つまり土曜は営業してないんですよ
土曜って書いてあったからね、
嘘ですよ。
出社したら書き直しもマッシュルで、マッシュル
ってどんどんエクストリームになってんだけど
マッシュルって言われて、
マッシュル
って分かりました。でも待つこと4時間で電話かかってきまして、
その間にミディと待って、
で俺はもうそこで外出しましたよ、ミディと出会って、まあ、ちょっと金閣寺とか行って帰ろうとか言ってね、あのどっかあの冷麺食いに行ったりしてる間、
その下りを全部聞いたんで、
そうで俺の車ってね、あのハンズフリーで電話かかってきたら、あのカーステのスピーカーで、あの電話士の声が全部出るようにしてるんですよ。で運転しながら、あのマイクで勝手に拾うようになってて、運転しながらそいつが電話かかってきて、あ、もしもし、中島さんですか、あの なんていうタイトルの CD でしたって知らんがな、
それはお前が間違えて送ってんだろっていう、
いや、あの分かんないですよ、今外出中なんで分かんないんで、なんていう CD かってオタク送った方なんで分かるんじゃないですか、いや分かんないんですよって言
われて、俺それは助手席で苦笑いして聞いて
る、分かんないんですよあの今工場今日休みなんですけど、特別に言って開けてもらったんですよこのために、
間違えたらお前だぞってい
うん、おいみたいな感じで、もう結構、
でもその電話を俺は聞きながらイライラしてて、電話切った後に、追い込むかけろっつって、ただでさせろっつって、
いろいろありましたけど、
それで中華料理行ったんだよな、
まあまあそれでも結局ね、あのそんなただになることはなく、俺送り返す、
あれ中華料理のくだりは喋んない、
もうめ
ん
どくさいからなんか
冷麺食いたけどすげえ説教する、
すげえ説教するお前なみたいな、それでなんか送り返せみたいな言われてさ、
送り返せじゃないだろって、お前がまず中華をよこせって話じゃんって
、宅急便が何時に行きますので、
全然北さんと関係ない話は永遠してるって、
まあそういうね、
大事な大事な話、
ちょっとめんどくさいことありましたけどね、プレス業者の人でもお気を付けください
いや本当ね、知らないプレス業者は使っちゃダメです、
本当ちゃんと信頼できるとこじゃないと、こういうことが起こるんですね、
プレスならテックトランス、
これ逆にね俺のやつが全然知らないとこ言ってたら嫌だ、
いや言ってますよ、だから向こうもこう開けたら全然知らないやつ
何
空手くの
何これみたいな、
ダッセーってお互いにダッセーって言って、向こうもポッドキャストでなんかエンブレイムのクロニクルとか届いて、超ダッセーが届いてって笑ってる頃だった
ダッセーみたいな、まあそういう面に合うこともあるんですよ、もう CD 作ってるの嫌な世の中です、
まあまあよくある話なんです
よ、よくある話ですけど、
知らないプレスを使うと事故が起こるっていう、
事故起こるということで、まあそう北さん話戻しますけど、
話戻します、
そういう経験ってないですか？大丈夫
です、そうですね、
あのフライヤーとかも今まで大丈夫です、
あ、ミスったことが、
はい、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫、フライヤーミスるも痛いもんで、
まあありますよね、
ありますよね、
自分のミスは山ほどありましたけど、
あ、そうですか、
あの、ね、日付書き忘れたとか、
あ、それね、
フライヤーなのに日付が書いてない、
値段書き忘れたとか、
値段はまあね、ギリ大丈夫かな、
それ沖縄のあの荒獣シコルスキーってやつがいるんですけども、
はい、
まあ、一緒になってる民主シコル君は、昔沖縄でやったイベントで、クロービキッズってイベントをね、彼が主催だったんですけど、日付は書いてないんですよ、でいつやるかわからないことでクロービキッズって書かれた紙だけを各所にばらまいて、
ただ怪文書ですねイベントかどうかすらわからない
わからないっていうこれ日付書いてないよマジだ
よく気がつかねえよ
っていうことがあったようなんですよね、はい、
そんな怪文書を北さんばらまくことなく
いや僕昔日付あ間違ってた時は全部は、あの5000枚貼り直しました、
ね、おすげえ
すげえ、
ちっちゃいこういうの、あのそれこそワードで作って、
5000枚貼り直すより5000枚すり直した方が多分安くするんだよ
のシールみたいなのを作って
シール
ベロベロベロベロ一個一個貼り直して、うん、大変ですねそれね、うん、
若かったんで
俺そういうの貼ってると剥がしたくなるんですよね。なんかどう貼ってしまう
か、どんな間違いがあったのかなってね。分かる分かる。
なんかなりません、そういうなんかさ、あのビルのテナントとかで、うん、あの2階があの抜けた後にシール貼って隠してるじゃないですか。
ありますね。
であれがなんかあのアクリル板の上に貼ってると下からギューッと覗き、うん、アクリル板の隙間覗き込んで、うん、あの何どんなテナントが入ったのか、
うんうんありますよ、
ね、なんちゃら歯科クリニックとか書いて
あるドン・キホーテとかで売ってる電化製品ドライヤーとかがあると2000円ぐらいで安いの買うと、うん、メイドインジャパンがシールなんですよね。
あ、そうそうそうそう
それをこう剥がしてみるとメイドインチャイナありますね。
ありますね。
どうしても剥がして確認したくなりますよね。
あるあるある、うん、そういう人間の差がですけど、ね、はい、やっぱありますか、そういうことは剥がしたくなります
大概剥がします。
大概剥がします。やっぱり誰でも剥がす。
はい。そんな北さんなんですけども、はい、DJ 歴20年、長くもう DJ やられてるんですけど、昼間のお仕事は実は。
はい。
実は全員に聞いてるね昼間の仕事の話。
うん。そやっぱで、ね。
そういうライフスタイルラジオ
が。そうなんですよ。はい、それミュージシャンがの普段の生活を配信した方が面白いんで。
本当かよ。
実は。
あの動物病院やってます。
動物のお医者さん。
すごいですよ。
もう。うん、昔からなんですよね、だから
もう10位、そうです、10位が14年目、う
ん、すごい
DJ 歴19年目
おDJ のが長い
DJ のが長い
そうが長いみたいな
9年間DJ のが長い、はい、
10位さんですよね。普段からか自分でも開業されてるんですよね。
自分で 借金して
借金して、そこは言わなくていいですけど
ど借金して、
うん、借金、ど借金
やっぱり皆さん10位さんとなるとか、まあペットを持ち込みされる方が多いわ
け
で、うん、はい、うん、そうです
ね、犬、猫、
はい、
うん、中にはマッドペッターの人いるかもしれない、うん、
なんか今まで面白いこんな動物見たことねえよみたいなの持ち込まれたことないですか、
こんな動物。
あ、でも
怠け者とか
怠け者ないですけど、うん、なんか猿、ハリネズミ、アルマジロありましたね。
うおー、すげえ。
猿は
猿
物理的にというか暴れるから大変そうですね。
結構怖いですね、うん、
猿かよみたいな。
猿はちょっと怖かったですね。
でどんな動物でもありの、
いや、うち僕は基本犬猫がほとんどなんで、うん、はい、なんですけど、やっぱりたまに変わったもの持ち込まれる方いるんで、うん、あ、その時はまあできるものはやります。
できるものやる。
できないものは、
ハリネズミペットにする方多いですからね。
そうですね、
うん、カンガルーとか来たらどうするんですか。
カンガルーは僕見たことないですけど、ワラビーは見たことあります
。
うわあ、それはまあ勤務員の時だったんですけど、
ワラビー来たよ。
保育園で飼ってるワラビー、
うんうん、小学生ぐらいの背丈のやつですよ。
あの喧嘩が強いやつ、うん、
それがバーって入ってきて
あれだね、例えばカーコンビニクラブにランボルギーニ来たよみたいな感じで、うん、
そうだね、
カントラック来たよみたいな、ね、うん、カーコンビニクラブ。
ワラビーちゃんはどこが悪かったですか。
ワラビーもう来た時点で結構死にかけた。
あもう出るほどこしようがない。
もう見るからに具合悪そうみたいな。
どうしてこんなにだるまほっといたんですか。それはやっぱりなくなっちゃって、
もううん、ま、もうほどなくみたいな、うん、
ほどなく、
はい、これ10年です。
ほどなく、
それ僕10位だって2年目ぐらいの話です、うん、
連れてくるのが遅かったねって。
いや、まあでも気づかないですよね。
あ、でも2年目だと結構ショックですよね。
結構ショックです、ね、
うん、俺の腕が足んないばかり。
でもこれね、犬とか猫でもやっぱりこう、はい、虚しく五輪中になることもある、
はい、
あるんです
よ。でもそこは辛いですね。
まあ、ありますね。
それは人間の場合なんかほらベッドの横でお医者さんが五輪中です、うん、チーンみたいなことをやると思うんですけど、
はい、
犬猫ともあるんですか、そういうの。
僕の場合は、うん、基本的にもう 家にいましょうっていう風にするんで、
あ、もうダメだなと思ったら家で見とってあげてくださいと。
家でも膝の上のしても見といてください、
うん、あ、うん、なるほど。
そんな感じが。
それで治るんですか。いやそういうことではなくて、
最後なんでみたいな。
こうニコニコしながら、
ね、ニコニコしながら
ニコニコしながら、ね、まあ、アッパーな感じで、
うん、アッパーな感じで、
アッパーな感じでちょっと危険な話です。
なるほど。
まあ、でもまあ緊急で例えば車で跳ねられた猫ちゃんが担ぎ込まれて、その飼い主の検討と北さんの努力が虚しくこうなくなっちゃった場合とかもあるわけです
よ。あれあります、
ね、うん、はい、そういう場合やっぱ飼い主さんはにこう、あ、ちょっと無理でしたって、無理でしたって言わないんだ。
いや、でも本当に、うん、
ご臨終です的なことを言わなくちゃいけないわけですよね、自分で。
本当に心臓マッサージとかそういうことありますよ、うん、こう年に 3,4 回ぐらいですけど、うん、心臓マッサージして、うん、こう 神殿図見ながら、うん、ダメかみたいな感じでこう、うん、やることあって、これ あれは本当にそういう感じです、
うん、やっぱ辛いですよ ね、 すね、それを飼い主さんに言うのは、
うん、辛いですし、なんか僕の感覚からするとこれどうにかなんねえかなって思いながら、うん、ああやっぱりどうにもなんねえなみたいな、こう、うん、かそういうのはありますね、
うん、やっぱ冷静ですね、
うんうん、
音楽番組ですね。
音楽番組です。動物の尊厳が、はい、音楽番組でございます。
音楽番組
じゃあ告知
ことが、はい、参りました、
はい、
あの告知の前にですね、はい、僕あのお二方にお土産持ってきたんで。
マジですか。
マジですか。ありがたい。
これは
カツオですね。
これカツオです、
ね、違います、ね、シマントから海苔って書いてます。
シマントからは海苔って書いてますね。
おカツオ100%。
これはどこで切ればいいんですか。シマントからの海苔
なんでどういうこと
シマントカーはノリですね。
あ、これめちゃくちゃうまそうじゃないですか。
わ、嬉しいな、佃煮だ。
ぜひに。
ありがとうございます。お、シマントカーノリ。
これシマントカーノリはそのこれ結構いろいろ種類あるんですけど、シマントカーは 100% ってないんですよ。結構 30% とか 50% とかあるんですよ、ね、
違う、あるんですか。
シマントカーで取れたノリだけなんだ、
うん、これ 100% なんで、お土産にもう最適みたいな。
素晴らしい。
これが僕の告知ですね。
あれこれは告知、うん、これはノリを買うといいという、う
ん、株式会社アイサとコーチ Q、これコーチ Q まで会社名なのかな
そうだろうね、うん、コーチ Q、
株式会社アイサとコーチ Q、 コーチ9、
デルタ9みたいな、うん、
デルタ9みたいなもんですね、うん、ヘイトタンクみたいなのがね、
はい、
ヘイトのり、シマントガーののり、シマントガーのり、
なんとかのり、
はい、
じゃあちょっとこれをちょっといただきますわ、
うん、坂本龍馬がね、うん、いますね。
龍馬フリー素材ですからね、うん、高知ではね、
うん、この絵のどこがどうの龍馬なんだか分かんないんですけど、
龍馬書いてると安心する。
下に坂本龍馬って書いてあるんで、龍馬なんでしょう、
はい、
はい、
じゃあ北さんの告知はこの本当イベントとかないんですか。
発売中ということ
で、11月21日に、はい、高知ですけど、はい、僕の師匠の DJ ヨッシーさんが、
ヨッシーさん、
はい、来てイベントやります、
うん、
はい、であと まだちょっとオープンではないんですけど、はい、12月23日にもしかしたら、うん、東京に行くかもみたいな、
お、
はい、
年末です ね、
はい、
ね、クリスマス前のイベントですね、
はい、うん、皆さんぜひどうも。じゃあ北さんのツイッターとかチェックすれば大
丈夫、詳細お願いします、
はい、
分かるんですね、
はい、北さんのツイッターは北で検索してすぐ出てこないと思うんで、
僕
なん
か
です
か、ね、ワープハウスおじさんっていう名前でやってます、
はい、ワープハウスおじさん、
はい、
おじさんはひらがなですね、
おじさん .jp で、
はい、おじさん .jp でいいの、
はい、そんなわけないおじさん .jp
ハードワープハウスおじさんがひらがなね、
そうです、
うん、ワープハウスは
方それ出てくると、
はい、
ということで、ぜひチェックしていただければと、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、
じゃあ我々の告知いきましょうか、
はい、バブルビーお願いします、はい、
でこれ11月2日ですので、
はい、
まあ、直近でイベントって今の時点ではなくて、
はい、
まあ、リリース、カラテクのベストアルバム、エンブレイブクロニクル発売中です、
はい、
はい、グルービーや通販なのでぜひともお買い求めください。
はい、以上ですか、
はい、
はい、続いてメニューです。11月8日、
うん、
宇田川交番の横にありますみこしクラブという、箱にいて、エクアハト VS 秋葉原3丁目行われます、
はい、
合同イベントですね、昼イベで日曜日ですので未成年も参加 OK、うん、ぜひとも遊びに来てくださいなと、はい、でその翌週ですね、11月15日、
うん、
こちらはですね、知り合いのケントという男をやっている J コアコアというイベントが、はい、新宿のロフトで行われます、
うん、
そちらの方にも出演が決定したみたいなんで、現時点ではそれまだ告知されてないんだけど、
うん、
これも11月配信だから大丈夫でしょう多分、
うん、
はい、そちら新宿ロフト昼夢です、
はい、
こちらも遊びに来てくださいな、2週連続でミディが都内でライブします、
はい、
あとあれですね、 EP が
EP、ね、
一番新しい EP が渋谷グルーミニット発売中でございます、
はい、
800円にて、うん、を、売っておりますのでぜひともお手に取っていただければ幸いでございます、
はい、
というわけで
今日はね高知から、はい、はい、DJ 北さん、
はい、
いやこのタイミングで絶好のタイミングですね。
絶好のタイミングでしたね。
バッチリですね。
ありがとうございました
。ありがとうございます。
ノリがありがとう、ノリをありがとうございました。うん、
またコーチ遊びに行きますよ。
はい、よろしくお願いします。
カツオ食べに。
ぜひ、はい、ぜひに、
はい、お酒飲みに。
はい、
あのツイッターで僕にリプライ送ってくれれば迎えに行きますね。みんな遊びに来てください。
マジすごいな。送月期。
本当コーチ楽しいんで。
うん、
あんな楽しいところ。
コーチ楽しい。
コーチ楽しい。
うん、
はい、というわけで。
はい、
147回目でしたっけ、
はい、
でしたね、うん、そうね、最初7とか言ってたから、
8って、
え、
まあ後で読みます、何回、147回目
147でいいんだろう、
なんだっけ、
うん、
はい、
あんたも7って言うんだって言ったよね、
あんまり自信がない、
さっき
自信がありません、
うん、はい、100、多分147です、
7か、
はい、
はい、
ここまで、
ここまで、
というわけでまた
言いますよ。行きますよ。
またまで行っていきますよって言って
もう、またのまで行きますからね。
行きますか。
行きますよ。行きますか。
はい。また次回。Good.